とても短く言ってあります。これ一つ一つの言葉をさっとするんだったら自分だけで読んだら終わりなんですね。でもそこの、特にヨハネ福音書は、一つ一つのことの霊的な意味を含ませてあるわけですね。その前のところ、私の平和って言ったときに非常に広がりがある、奥行きもある、深い意味を持ってるわけですね。主の平和、平安っていうのは。それは何十年経って全部分かったというものではないですね。私の信仰を持って、もう相当なりますけれども、まあ、56年、57年にもなりますが、主の部屋って無限に奥行きあるわけですね。深さもある、高さもある、広がりもあるから。まあ、例えば数学のですね、一次方程式なら、あ、全部分かった、マスターした、なんて、それはできるわけですよね。けれども、この主の平和は、全部分かったということは、誰一人ないわけです。これは、生きていく状況、関わり人、人間関係、自分や自分の家族に生じてくる問題、社会の問題、いろんな状況において主の平和、自分は、あるかないかで大きく違ってくる。その時々に、主の平和、主の平安、両方の意味を持っているわけです。平和というと、社会的な、あるいは政治的なこうイメージ、ニュアンスは強いですね。平安って言ったら心の問題。どっちの役かで大きく違ってくるわけです。本来両方持っているわけです。心の静けさ、平安。主の平和、主が持っているから全部持っているわけですね。ニュアンスはかなり違いますね。平和運動とは言うけど、平安運動なんていうことは全くないわけですね。心の平和っていうことも心の平安。ほぼ似たように使われますね。それで今のように、社会的に平和っていうところをですね、例えば平和憲法というのを平安憲法なんていうこと全くありえないですね。だからニュアンスは相当違ってるわけです。どっちが一つじゃなくて、両方の意味を含んでいるということがまあ大事なことです。でこの後も、これをこの世が与えるように与えるんじゃないと言ってますが、この世が与えるっていうのは、これはまずですね、多くの人はまずお金、健康、家族、仲がいいと。ほとんどの人はその三つを求めているはずです。この世の平和はですね、お金がなかったら平和もなくなる。家も買えない。良い学校行けない。お金もらえない。だから田舎から農業があって漁業をしている人でもそれを捨てて、家もあるのに、わざわざその都会行って、そしてお金いっぱいくれって言ったら何か平和になる生活が来るように、毎度大きな勘違いをみんなしてしまうわけですね。だからそっちの家はなくなる。田んぼはどんどん新しくした人が、住んでたら全部廃屋になる。もう日本中に至るところで田んぼだったところを埋め立てられて、道路やら家がどんどん建って、すごい借金をしてですね。そして農業や林業や漁業がどんどんどんどんする人がいなくなってしまって、で、今度農業へ行っても、まるで土を愛し、水を愛する農業で全くなくなって、ボタンを押すと。メーターこんだけあった。あの温度こんだけに調節すると。水こんだけ、量こんだけ。そういうふうな、まるっきり土を愛する、神が愛する、関係ない、というふうなコンピューター制御のようなものになっていきつつあるわけですね。まあそういう現状っていうものを、で、本当にそういうことが満足できるのかと。みんなが土を親しむ、そして育てられて見てみる。害虫も来る、虫も来る。雑草も生えてくる。そういうのをみんな捨てた結果、そういうことが起こるわ。みんな捨てていくというわけですね。私自身ももう70数年、山の中で住んでるわけです。そして、農業の、まあ、端くれみたいなものと、山の木、それあるいは虫、毒虫、いろんなもの、落ちそうになったら怪我したりとか、そういうことをして、絶えず植物や木や、あるいは土、ということと、あるいは昆虫とかとですね、関わる生活を70年以上続けてきたから、それがなくなるということは、本当に大きな人間にとっての損失だということを日々感じておるんですね。もうそういうことを何で言ったかと。 そのようなことをして、してみんなある種の平和、平和な暮らしを求めている。でもそれが、お金が手に入ったら、ないんですよね、それは。かえって様々な問題を起こる。立派なマンション何千万も出して購入したら。で、離婚したりすると、後が払えないで非常にずっと苦しまないという。地震の時みんな壊れてしまった。また大変な、まあ、そういう問題が起こるわけですね。田舎の平屋だったら地震が来たって、まあ平気ですね。パッと逃げた終わりです。ああいう巨大なビルになった、倒れたら誰も解決策を知らないわけですね。ですから、この世っていうものはですね、ある意味大きなごまかしをしてるわけですね。お金があって、体の健康があって、って言ったら何でもかんでも平和平安な生活が来るように思ってるけど、そんなものじゃないわけですね。で、世が与えるものではないってことは非常に大きな意味が込められているわけです。新聞雑誌、いろんなニュースをみんなこの世が与えようとする、ある種の平和。ですね。お金があったらこういう外国まで行ける。美味しいものを食べれる。そして、高い入場料のスポーツ観戦でも、音楽会でも、外国でも、巨大な船に乗って、プールやら何やらまである巨大な船に乗って世界で行けるんだと。そういうことをして本当に心の平和が来るだろうか。まあ、そういうようなことで、タイタニック号の世界の最大級のあれも、あっけなく沈没する。まあ、そうしたもんですね。そういう巨大な船に乗って楽しんでる、そんなもん、ふーっと聞いていくもんなんですね。終わった。ところが、主の平和っていうのはですね、そんな巨大な船って何十万、百万も出して、大きな家、あるいは立派な車に乗って、一つもなくてもあるよ。水野源蔵さんの作った詩から流れてるもの、まさにそういう主の平和、主の平和になったのよくわかるわけですね。そういうように、この世が与えるように与えるんじゃないと。さらには社会的な問題も今しきりに言うようになってしまったんですね。ウクライナとロシアの戦争、それからさらにガザ地区、あるいは西部も含めてですね、西海岸、ヨルダン川西海岸の方も含めて、イスラエルとパレスチナの人たち、ほんの一部のそういった指導者の人が罵倒したりするもんだから、他の人までみんな巻き込まれるわけ。で、それにさらに世界が巻き込まれて、やはり軍備しなければ平和来ない。莫大な金を使って、またアメリカもですね、膨大な金を使って、ウクライナに援助する。その武器は何するためか。人を殺すため。相手の大切なダムや家、これ破壊するためですよね。まあ、そういうようにですね、人間の与えるような平和っていうのは、膨大な人を殺したりしてるんだというふうに、みんな勘違いさせられてるわけです。今のような時代、一層このですね、主が与える真実や愛や静かな平和、寝たきりでも与えるようなものと、巨額の金、権力、昔人をいっぱい殺す。そうしてくるような平和、いかに違うかが一層わかるわけですね。だからこの一言、私の平和を残してあげるんだと。そしてこの世が与える違うって、この二言、世界の人、あるまた人間一人といろんな問題の解決っていうのが、まあ、含まれてるわけですね。この世の様々な争い、憎しみ、混乱は、要するに一言で言った。主の平和を知らないからですね。それがなかったら何か悪いこと一言言われても憎む。排斥する。あるいは武力である。いじめる。というふうなことを、カウンセラーがいないからとかですね、教育の先生がこういうしたからどこ。先生がしても殴っても耐えられないような弱い体になっていくわけです。主の平和がなかったら。何でもかんでもですね、いじめる。先生が悪いこと言ったから、学校行けなくなった。これ先生、教育委員会悪いから何百万出せた。訴訟までしたりしますけれども、そんな悪いことで先生も悪い。でも簡単にそういうふうに学校を辞めたりですね、もう、 家で取り込まったりする人は、その人はこの死の平和を知らないからで、根本としてはこういう死の平和を与えるようにするのが一番大事なんですよね。それは全くやらないと。一層この頃は IT 関係、コンピューター、そういった関係のことに教育の中に非常な重点が置かれるようになってしまったわけですね。そういうコンピューター関係の様々なものを決してこの魂の平和を与えない、こういう人工知能 AI なるものが平和あるいは利益を生んで平和良い社会を作る、あるいは戦争に勝つ、まあ、そういう類のことになってきておくらいです。はい、まあ、そういう意味でですね、この時代にこの27節はとても重要な言葉になっています。でも本当に死の平和をしっかり持っていったら自然に怯えるということはなくなるというわけですね。だから本当にしっかり与えられた人は、私たちはるかな深い金を与えられた人は、激しい拷問をも耐える。もう私たちには考えられないように。もう苦しい。まあ、イエス様もその典型だったわけですね。まあ、ああいうようなすっぱだかに冬のサンダクだって氷張ってるときに投げ込まれて、また引き出して、また入れる。あるいは、大分のなんとか地獄に移ると、そこを掘り込もうとするとか。とにかく考えられないようなことですね。それでも、イエス様の信仰をただ捨てると言ったら、そのなかったのに、まあ、どれほどすごいこの死の平和っていう力を与えられていたのか、想像をはるかに超えるぐらいですね。ですので、まあ、ちょっとしたことでも耐えられないと。すぐに平和を乱されるとい。いかにわずかしか与えられていないかということはわかるわけですね。でもそこにイエス様が求めを、そうすれば与えられるんだと。よですね、平和を与えるって約束してくれたんだから、そういうことなんです。それから、この主題の方に、今も大事なことで半分残ってたから言ったわけですが、私は去っていくが、また帰ってくる。これもとっても重要なことです。どういう意味でしょうか。このですね、帰ってくるっていうのは、前のこと、戻っていくといろんなことであるわけです。普通は思い出。過去のことが思い出として蘇ってくる、生きると。けれどもですね、今、あるいは第二次世界大戦の、から、戦争が終わった後でずーっと心の病に苦しむ人たちがたくさん出た。で、現在でもイラク戦争、アフガニスタンとかああいうとこ行って、帰ってきた人が普通の生活ができないぐらい心の病を持つようになった人がたくさん増えて、あんまり足をなくしたとか目がなくなって潰れたとかいうんじゃないから目立たないようなこと、後の生活ができなくなるぐらい仕事も。そのような人もたくさん生み出されてきたわけです。日本でもあったわけですね。で、まあ、最近やっとそういったことがですね、話題になるようにはなってきたわけです。で、それは新聞とかでもこの後でお料理に出てくるようになったことですね。PTSD というあれですね。で、そのことを考えていただいたらわかると思います。目に見える形ではですね、足が落ちないから、車椅子とか、いわゆるビッグを引いてということはないからわからない。非常に深い心の傷を負ったときには治らない。それは足飛ばしても、これは治らないけど、一応義足はあったりしますけども、心の方も大きな傷をできたら、トラウマになる。ですね。トラウマって言うんですよね。PTSD の木はトラウマのことですね。ゴーストトラウマティックっていう。そして、ストレスディソーダーで SD。それがあったら、過去に人を殺したとか、あるいはそれをありありと見てしまったと。無残にも殺されたと。 ずっとそれは住んで、10年経っても20年経っても、ずっとそれを思い出すために、心が吐き乱される。で、現実のとこ見たようにパッと目が覚める。そういうことがあるというわけですね。で、見たところはわからないから、比較的最近までこれほどまで言われなかったけど、この10年、20年、30年と。そういうことが非常に大きな問題。その人の後の生涯が壊れてしまうわけです。戦争って殺し合いですよね。あるいは目の前で殺された。無残におる。肌が突き入られた。そういうのを見たら夜中に眠っておっても、パッとそこにおるように、ありありと叫ぶ声で目が覚めてしまうとかですね。そんなことが起こるというわけですね。だからそんな形で悪いものが戻ってきてしまうということがたくさんあるわけです。ですね。人間の心、目に見えない世界には、戻ってくるものって言って、良い思い出が戻ってきても、この悲しみがそれとともに帰ってくるということも変わりますよね。例えば、愛する人との非常に親しい思い出がずっと詰まってたら、その人が死んだら、思い出すために悲しみが蘇ってくるって力づけにならない。あの人を追ってくれたんと。どうして死んでしまったのかと。自分もあと追って死んでしまいたいと思って、だからですね、夫や妻が、まあ非常に仲のいい、どっちかが死んだら、あと2、3年とかで、次に亡くなる人も割合多いわけです。だから非常に良い関係であっても死んだら、そのように、思い出が返ってくるけども、寂しさも同時に浮かんでくるんですね。で、このことは、様々な民族で、それ以上に、何が問題だったと、死んだ人は、出てくるって言うわけです。戻ってくる。悪い方。それがいわゆる幽霊、亡霊。というわけですね。で、それは日本でもずっとあるわけです。そもそも盆踊りっていうふうなものも、悪い霊が死んだ人がいっぱい帰ってきたら困るから。あるいは追い出す。太鼓の鐘とか叩きも、そんなことを追い出すためという意味もある。まあ、そういう、まあ、いろんなことはですね、死んだ人が戻ってきて悪いことを何かする。何かというと、人間は様々な苦しみや病気、人からいじめられた。それがずっと生き返って揉んでくるんだと思うんですね。だから、その帰ってきた、さまよう霊を悪いことをするから、沈めないか。そのためにご飯をあげる。あるいは毎日供養してあげないかんっていう。そういう習慣は今もずっとやられてるんですね、日本では。で、日本ではですね、もともと神道、伝統的な神道と仏教とが融合してしまったところがあって、死んだらどうなるか、どこ行くのかっていうと、山へ行くんだと。しかしすぐには行かないで、まあ40日とかですね、4日ぐらいした月もっといても大体腐敗して骨ばかりになる。大体そういったことからも来てると言われているわけですが、あとはどこ行ったかと山へ帰るんだと。特にガッサンなんか私も一緒に登ったことありますけども、そこのあたり3つになると非常に信仰で登る人多いというんですね。山の頂上に祠があったりしますよね、大概。それ山に帰ると。まあ、ここら辺の山でもいいけど、特に有名な山。そして、盆とか正月にまた帰ってくるんだって。と今度はですね、これが、でも、なるべく早く帰ってもらわないといけない。帰るときは、少量を流すとか言って。今度、海通って帰るとかですね。意味不明なようなことが、ずっと習慣になってる。本当にそういうことですね。そんなことを、山の、どの山、どこの山、どんな辺におるんだと。山と見て低い山か、いくらでもありますよね。そういうことに対して全く学校自体、すべての学校自体、全 全く教えないわけです、次の国。死んだらどこどうなるのか、一番これ、みんながすること、経験することですよね。すべての人が行くとこなのに。みんなそう、顔、目を背けてるわ。で、なんか恐ろしいことだけ、菅原道真人がですね、冷遇されて、福岡の方に、九州に左遷されたから、その怒って、で、京都にですね、災害を起こしたり、火事が起こったり、地震が起こったり、だから沈めないといけないって言うんで、それで神社の時に今のを続いてる。そういうふうにですね、大きな神社でもそんな形で沈めるため。この沈めるっていうのが、漢字でこれでないんですね。沈めるでは全くないわ。では、これですね。で、この、沈めるっていうのは、金平って言って前から言ってますけど、収める、重しで押さえると言うんです。押さえとかないと、悪いことする。ということなんですね。鎮魂というんですね、沈める。荒ぶるものを抑えるっていうんで、火事を鎮圧する。鎮火した。デモを鎮圧したっていう。こういう悪いものを沈めることを言うんですよ。でこの漢字見ても、魂が悪いことをしようとしているから、これを沈めるっていう、そういう意味なわけですね。だけど、こういう意味を本来に秘められないから、鎮魂のミサをする。魂が怒ってるからする。あるいは本当そういう意味なくて違うんですね。そんな風にですね、死んだらどうなるか、日本では正月盆とに戻ってくるっていう、それに戻ってきて、そのためには戻ってくるためにあの門松、飾り付けって、そこに寄りしろ、死んだ霊がここに捕まって入ってきやすいようにと。それでこういう門松もすると、あの、そういう飾りでも、死ね直みたいなもんですね。で、終わったらもう焼いてするわけですね。で、わかりますように、死んだもの何か返ってくるというふうなことは、良くないものとして多くは捉えられてしまって、ただ死という事態も、あの草、水虫が湧くと、古事記に書いてあります、最初のところで。イザナミ、イザナギの妻のイザナミが死んだら、私の死んだ、絶対覗きに来なかった。そしたらイザナギが覗きに来たら、水虫がいっぱいでゾッとした。そこで慌てに逃げられたら、イザナミがですね、追いかけて、見たらいかないと何を見たか、どこまでも追いかけてたと。ほんで石を投げなんかして、逆って、防いだと。で、川を開けて、これで今清めて、清めたもんから、うちのどっかを清めて、なんという神ができた。足を清めてどっから神ができた。神々はそんな形でもできたと。古事記見たらびっくりするようなことが書いてあるわけですね。死ぬということって、汚れでもあったわけです。だから死体に触ったらいかん。死を巻いてなんだから。死んだ後だったら怖いもの。そんな風に死ということは不気味な汚れたもの。なんとかいう風な死に込んだわけですね。まあ、そこでキリスト教でこの帰ってくというものは何か。イエス様の完全な清いお姿。しかも愛の姿で帰ってくるというんだから、全く違うわけです。今言ったなんとなく帰ってくるのを怯えないかん。っていうのは世界的に様々なところであるわけです。神道でも仏教でもよくくっついてそうなったんですね。本来は正月というのは仏教と関係ないってことなんです。で、仏教の行事になったわけですね。そういうような世界的に様々なことを知れば知るほどですね、死んだものが帰ってきてですね、たたるんでもなくですね、気持ちが悪いんでも全然違って、完全な神様と同じように愛に満ちたものとして、しかも全能を持って清いもの、神社、それが私にと返ってくるんですよね。本当にこれは大きな違いです。で、聖なる霊が全て この教えて励まし主、さっきの賛美の中で慰め主という形がありましたが、パラクレートスは決して慰めるだけじゃないんですね。励ます、語り合う、だから言われてカウンセラーを用いて引いてとも訳されているわけですね。それから訳しようがなければパラクレートスというギリシャ語のままで書いてあるのもある。それから救い主と訳すともあるわけです。そんな風に様々なこと必要なこと、みんなこの花がどんな意味があるか、死んだらどうなのか、最後はどうなのか、この戦争でみんな死んだらどうなる、みんな聖なる霊がですね、必要な時には霊的に教えてくださる。言葉では表現できないようなこと。そのような聖なる霊が帰ってくるんだと。だから怯えることはない。いろんなこれまでの世界の伝統的なことは、死んだ人が帰ってきて怯えないかも。何するの？霊が帰る。気持ち悪い。となりますけど、ここは聖なる霊が帰ってくるって一番良いことなんですよね。その大きなですね、もう極めて対照的なことを、こういう意味で書いてある。他のところでも書いてある。私がもう去っていったら、またあなた方のところに帰ってくるって。とても喜ばしい方なんだということですね。で、この28節の最後のところ、この最後の言葉はエホバの証人が好んで取り上げる。見てごらんなさい、イエス様は人間ですよ、神様の大きい、神様の大きいって書いてあるでしょうかと言われたら、多くの人、あ、そうやなと。あ、教会で三位一体とか言って神様の時にと同じところ間違うとんやと。あ、そうですか。そういう箇所だけ引っ張り出してくるんですよね。これはイエス様は人間であった時に、当然ですね、人間としての限界を持ってたから、喉も乾く、溝の間にいかんわけです。十字架につけてものすごい苦しくなって叫んだわけ。そういう意味の小ささを持って人間としての。その本質的な愛や信というのは全く神様と同じだ。そして大いなる力も神様と同じような力を与えられたからこそ、水の上歩くとか、信仰を蘇らせたものできたわけですね。だから今は、キリストは神様と同じ。どんなところへでも行けるわけです。だから聖書にも、ロゴスなるキリスト。人間として来る前はロゴスという名前でヨハネで書いてあって、死んだ後も聖なる霊として、聖霊ということと言われるようになって、神様と同じで、ヘブル書でもヨハネ書でもコロサイ書でも、この世界を創造したと。そして、この世界を今も支えている存在として書かれているわけです。そういうことを全部伏せといて、ここだけを取り出して、ご覧なさいと。三位一体大きなごまかしですよと。イエスは人間なり神という偶像崇拝なんです。そんなことを言ってくるけれども、今言ったような価値をきちんと出せない人ほとんどなんですね。だからそういう価値が大事なんです。エホバの証人のように来て説得しかかるんです。私は長い年月いかに徹底してそういった仕組んだやり方で練習し彼らしてるかと。そういう練習をするとこう言ったらこういうことを出しなさい、その練習のために修行まである。私はそういうところまで行ったわけですね。もう本当に仕組まれて操られるという感じです。聖書の言葉というのは、他のところとバランスよくしないと、これは食べるものもないですよね。神様の言葉も、あるとこだけと食べたりしてたら、ああって本当にそれて全くそれるんです。食べ物でも、食物繊維がいて食物ばっかり食べたら、それも栄養失調になって病気になるんですよね。バランス。あるいはこの頃は、老年にはタンパク質しないと、肉はしないと、肉は食べたら、その病気になるんですよね。そういうふうにいろんなものを神様が作ってあるから、身の回りにいろんなものを取るように。でもね、甘いものは神様は作ってないですよ、ほとんど。山中走り回ってから探しても、甘いようなものほとんど実がついてないんですよ。それって対抗して、広大な草原、見渡す限り平原、小麦とか小麦がいっぱいできるように神様。それを食べたら一人でに糖になるんですよね。体の中の神秘な仕組みで。 アミノ酸がいっぱい重なった、すごく取られたアミノ、タンパク質、酵素がですね、それを前側に、ブドウとか家いっぱい何千何万ってあるようなものを壊していくわけですね。それでブドウ糖になるわけです。それがさらにまた壊して、炭素酸のピルビン酸、それから TCA サイクルに入ってエネルギーを取り出すようになっている。だからですね、だから山に入ってもですね、おまんじゅうのような食べ物はないわけです。みかんにしても私は子供の時は酸っぱかったの、本当なんですよ。今は何でかんでもパッと引き合いに入れたらすぐに糖度、甘いが出てくるもんだから、甘くしないと売れないって何でもかんでやたらと糖分の多い甘いものにしてしまった。まあ一回二個食べれちゃったから、けど他のも、どの果物にとっても甘い甘いばっかりになったら、これは糖分が多すぎるわけですよね、当然。そういうことも人間が売るために、ね、表面的な味わいだけ考えて、それからお菓子、まんじゅう、果物、甘いものばっかりやたるとできてしまったわけです。あげると言ってもですね、酸っぱいものやこんな酸っぱいの食べれんかくれたんかって思われたらいかんか、甘いものを食うと思うんですね。で、ぶどうや私のこの小さいもので青くて酸っぱみが良くやった。まあ、6年、7年前。今はもう、前の小さなぶどう、それもほとんど売ってなくて、大きな実の立派なものばっかりになったわけですね。そのお金の問題ですね。そうしないと儲からないと。人間も贅沢になったらそういうことになってしまったわけですが、そのように神様の言葉をですね、特定のことばっかり、特定の教派がここばっかり引っ張って、そうしたらそういうふうに毒を飲んでるようになってしまって、こう統一教会なんかもその典型なんですね。聖書は入門と入り口の門だけ見せといて、引っ張る。そして聖書と全く違ったこといっぱい書いてる原理項もいっぱい落ちて食べちゃってる。まあ毒ですね。まあそういうことで引っかかっていくので、このように細々ときちんとしとかないとですね、今後の頃コンピューターで適当な数パッと入れて、ね、パッと出すということもできますので、イエス様が世界を今も支えてる。イエス様ご支配してる。それで、ある人がですね、イエス様を支配なんてしていないぞと。悲しみに一緒についてくれてるだけだと言って、その支配っていうのは漢字の意味だけで取ってしまってるんですね。徳川の支配、日本の陸軍の支配、なんか悪いことばっかりですよね。支配ということが。あの皇帝が支配取った。日本大学もあの悪い理事長が支配取って、変身悪くしたんだ。そういうイメージがあるから、イエス様のご支配って、イエス様の支配なんかしないとかいいらしいんですよ。これは中国語の言葉だと。ということを忘れてしまってるんですね。イエス様は愛と真実の無限に深みを持った姿で導き、全てを販売される。導く。世の中に。それがご支配という。だから、もう漢字の支配ってイメージが合わないんですね。合わないと取るしかないから、それにしてるだけのことで。だから、愛によって力づけ、導く、与えるというふうに言葉ではないと、この支配というのは出てこないんですね。それで、どこがそのようなことを書いてあるか。これ実際にエホバの人が来たときにこんなふうに言われて、いや、ここにちゃんと書いてあるでしょ。出さないかも。ほとんどの人は出せないよ、ここに対抗とこんな何百ページも。旧約もあるし、2000ページもありますから、そこでない別の箇所を適切な場所を出せないから、なんかこれを知っとかないといけないんですね。ヨハネ伝の最初と、もう一つは、コロサイ書にあります。コロサイ書、これは何度もこれも言ったことですか。コロサイ書、コロサイ書の一章、コロサイの一章の15からです。新教条約では368ページですね。ね、368ページ、コロサイ書1章の15節から、まあ、その直前にとっても大事な罪を、許しを得ていると、これは根本的に大事なことです。イエス様が十字架で死んでくださって、 このイエス様の十字架を信じないときですと、本当はキリスト教ではないですね。御子は見えない神の見えるタイプなんです。エイコン。これアイコンというような言葉。もうここから変形してきたんですけど、見えるということは姿って訳してあるけども。エイコンということですね。見えるもの。すべてが作られる前からおられた。天にあるあの星も、まだものもの、地にあるものを、細菌もバクテリアもなの、みんな、王座も主権も支援も、全部万物が御子によって作られた。御子によって。そうないです。ここに、キリストによっても作られたと書いてあるわけです。ヨハネでの最初と同じ。万物を御子、キリストによって、また御子のため、その愛と信じたもの、目標、そこに目指すものと。御子は全てのものにさっきからおったんだ。そして全てのものはキリストによって今も支えられている。これ全く神と同じだということがはっきりと非常にも書いてあるわけですね。それから、これだけはっきり書いてあるけども、コロサイ人はどうこうって、さっと多くの人は出てこないから、ヤハマネ商人に引っ張り込まれるんですね。ヤハマネ商人が非常な力を込めているのが三位一体を打ち壊すことなんです。もう一つ、ヘブライ人の手紙。これまた大事だからこそ一章に書いてあるわけです。401ページですね。ヘブライ人の手紙の一章の二節から。二節三節ですね。401ページでありますね。神は、その御子キリストを万物の創造者。万物を創造するって、とてつもな大きすぎてイメージがわからないぐらいですね。あの星も太陽もこの地上も細菌もウイルスも何もかも全部手の元に送っている。御子によって、キリストによってこの世界すべても創造されたと。神のすべてのあらゆる良いことを信じて野球をみんなそこに映し出しているという。鏡のように。神のそういうすべての良いところというのは完全な現れだと。で、万物を神の力、無限の力あるから支えておると。で、ここでも十字架で死んで罪を清めした後でと。こういうふうに大事だから、十字架によって罪を清めるって言ったら根本中の根本ですから、まあ、それを信じないと言ったらキリスト教ではないですね。でもそんなこと言う人もおるからです。だから、物見の塔っていうのはですね、この三位、キリストはここまではっきり書いてあることを全面否定するということで、本来のキリスト教ではない。聖書に基づく。聖書は使うけど、本来の聖書に基づくキリスト教ではないわけです。そこで世界的に異端と、正しい教えではないということが、はっきり言われる。どんな教からも言われる。それと、ヨハネ伝の意思は燃やす。覚えていた通りです。はい。そういうことでですね、私たちも、この主の平和をかき乱そうとして、様々なそういう異端というものも入り込む。そこが入ったら本当に平和はなくなるわけです。組織の奴隷みたいにされるからですね。で、主の平和、この組織、こういう宗教的な異端に引っ張り込まれなくても、この世の様々な悪の力に引っ張り込まれて、平和を失うわけですね。さっき言ったように、このようなもので、これが平和になるぞ。これが平和になる。というふうになるので、私たちは、この、主に結びついて与えられる主の平和。ということを、繰り返し繰り返し言って、そして、私たちが罪を犯してしまって、もし続きをったら、神様の方は離れていく。離れたところで見ようというわけですね。法と息子です。で、法と息子はずっと離れ離れてきたけど、それでも彼女ずっと見つめておられたわけですね。で、非常に飢えて苦しくなって、いよいよもう生きていかなくなって、やっと気がついた。うん、あ、主のもとに帰ろうと、うん。お金いっぱいもらって、遺産を、死んでないのにもらって、自由にいたら、ここからもういい生活できると、遊びに行ったほど、そういう反対だったんですね。そういうことで、私は去っていく、またあなた方に戻ってくると 一緒に今も戻ってきてくださっているです。はい、そのことで、はい、本当にありがとうございます。